とカジさんの移籍好奇心、前回からの続きです。
白習いの話に行きたいんだけどさ、うん、質問したいこと多くて、その前に、はい、検証してってやってみてって、はい、さらっとおっしゃってますけど、はい、やってみて検証するっていうこのスピード感って結構めちゃめちゃ大事だと思うんですけど、はい、鈴木さんの中での検証のスピード感みたいなところ、
はいはい、
要はどこら辺である程度踏ん切りつけるのかみたいな、はい、
そうですね。でも物を作っていわゆるプロデュースして作るっていうのはわりかし早くできたかなと思っていて、素晴らしい商品はできたんですが、それをやっぱり作ればいいってものではなくて、流通させるためにはそれの物量、作れるものがないと、要するに原材料がないと作れないし、でそれを売るための専門機能、営業機能も必要ですし、でそういうものは例えば今うちの社内に機能があったかっていうとないんですよね、
うんうん、
で完全なる新規事業になるのにある程度早く見えた部分もありますね。
なるほど、
はい、で今まさにやってるこの再開発だったりとかプロデュースみたいなものに関してはなかなか判断はつかなかったんですよ、ずっと、
うんうん、
つかなかったんですが、やっぱり街の人たちも期待をいただけるし、できたらやっぱり街のインパクトになる、その夜明け市場を作った時に街が変わったっていう、まあ、実感があるので、それを例えば福井でも起こせたらいいだろうっていうふうに思ってますし、で確実に変えられると思ってるんですよ、今回我ら作るものによって、うん、いろんな方の力を借りて、それがじゃあうちがなんかそれですごいこう会社としてやっていけるかっていうと、まあ、そういう性格のものではないっていう部分が、まあ、よく分かったんですよね。
なるほど、
はい、まあ、そこで全部がパチパチって決まったわけではなくて、やっぱりやりながら判断をしていくっていう形になりましたかね。
そろそろじゃあちょっと習い塾の話に移りたいと思うんですけど、エスミ聞きたいことないですか？
いや、今のところでその検証って結構経営判断必要な部分だったりするなと思って、はいはい、私自身もちっちゃく、私は手が浅い性格なのでちっちゃく検証して、うん、これやめよう、これやめようっていうのやるんですよ、はい、割と大胆に動かされるので、はい、なんかそれはどこから来てるのかなと思って。
そうですね、それはだからなんですかね、前のめりすぎる部分があるんだろうなとは思って。
起業家向きですよね、
まあ、ありがたいことにそのいろんなお話いただける部分もあるので、うんうん、まずはもうやってみるっていうことで、まあ、動いて来ましたね、うん、はい、だから本当それで、まあ、たまたまサイズが大きかったりとかっていうようなこともあるのかなとは思います、ね、う
んうん、そこだからやってみないと、はい、結局どれぐらい工数がかかって、はい、本当にどれぐらい会社としての利益としてどれぐらい残せるのかみたいなのも、はい、見込みと全然ね、先ほど梶さん申し上げたみたいに、
はい、
違うからこそ、はい、お話来たらやってみるっていう、
はい、
どちらかというとこう来たものに打ち返すっていうものの方が多いんですか、うん、ご自身から仕掛けるって、
お話いただくことが多いですね、うん、その本当福井の件もお話をいただいて、うん、やっぱり夜明け市場ゼロから作ったっていう経験と、なおかつもう今で言ったら12年やらせていただいてるんで、うん、立ち上げるのは誰でもできると思うんですが、そこでちゃんと回すっていうことをやってきたので、うん、そこはまあできるんじゃないかっていうところで、うん、まあ、やらせていただいたりとか、でもそれがどのくらい自分の会社の、うん、利益になるのかっていうのはやっぱり工数まで全部見えるかって言ったらそういうわけでは、
うん、
はい、ないので、そこはやってみなきゃ分かんない部分もやっぱりあったかなと思いますね。
じゃあ早速ちょっとこのね、白習いの話を聞きたいと思います。もともと3つの軸があったうちのお宿っていう、はいはいはい、まあ、これに取り組むことになるわけですけれども、
はい、
そもそも習い塾との出会い、
はい、
ここからまずいいですか、
はい、は、まず塩尻市さんに勉強会みたいなものに呼んでいただいて、でいろんな会社の方がいらっしゃる、大手の会社だったりと私みたいなのにっていう勉強会があったんですが、まあ、その中でどうこう塩尻の魅力を高めていくかみたいなやつだったんですよね。でそこでいろんな行政の方にいろんな場所見せてもらった中で習い塾に連れて行っていただいて、降り立った時に雷に打たれたような感じがしたんですよね。
わかる、
はい、うん、なんかそれはまず地域活性やっ ってるのに習い事を知らなかったって言います。そこでまずすごく恥ずかしいなっていうふうには思ったんですが、この圧倒的に残ってるんですよね、そのまま。これはどれだけの努力で住民の方々が守ってきたんだろうっていうことを考えると、200年以上残ってるので、うわ日本の宝だみたいなふうに思って、うんうん、ただこれを私が出会った時には3分の1ぐらい空き家になってて、高齢化が進んでいて、で観光課題が、うん、63万人お客さんが来てるけど、まあ、900円程度しか1人だとも落とさないっていうので、儲からないから、まあ、閉めるもそうだし、儲からないから例えば冬の期間とかお客さん減るので店開いてない、開いてないからお客さんが来ないっていうような、そういうサイクルに入ってしまってた状態だったんで、これなんか残さないと本当にこう、うん、日本としての損失だなっていうふうにその時に思ったことを覚えてますね。
やっぱり使命感スイッチです
ね。そうですね、本当だ。
そうですね、そこは本当そう思いましたね、うん、
本当に残ってますもんね、すべてが。いやもう柱一つとっても、うん、なんかすごい感動しちゃうんですよ。だから入った瞬間、はい、感動しちゃいました。
今ね、白奈良の101号室っていうところで収録させていただいてるんですが、はいはい、お部屋自体は全部で、
はい、今16部屋あります。
16部屋、
はい、
全部違うんですよ。
いや素敵でした、途中からでしたけど。
お部屋ツアーさせていただいたんですけど、うん、全部違って、全クリしたいなと思いました。このコンセプトとか、どういった人を狙ったのかっていうマーケティング的な視点ももちろんですけれども、はい、白奈良ができることによって、はい、どんな未来をイメージしてたのか、はい、作る前、はい、なんかそこら辺の話をちょっと聞かせていただける、
はい、まず消費額が少ないっていう部分はあったと思うんですけど、この辺は基礎漆器の産地なので、本当はそのいい器だったりなんだってあるんですが、うん、なかなかこうパッと買える感じじゃないじゃないですか、うん、4、5000円の器から何万円っていうのもあるんですが、もうそれをやっぱりちゃんと価値が分かって、これだけ残ってる場所が本当に宝だなっていうふうに分かっていただけて、なおかつそういうその知的好奇心があるというか、そういう形にもっと知ってほしいなっていうふうに思ったんですよね、うん、あとは奈良江宿内にその民宿だったり旅館を営まれてる方がいらっしゃってるんで、そこと競合しないようなお客さんを取ろうと。でそれで、値段設定を高付加価値の、まあ、高めの宿っていう形にして、まあ、セグメントもそういうふうに地域好奇心がある、ある程度そういうものにこうお金を投資できるような形に来ていただきたいっていうふうに思って、うん、その辺をターゲットに最初設定しましたね。
実際に現状は、はい、例えばその外国人の割合と日本人の割合みたいなものっていうと何対何ぐらいの感じですか、
は
い
は
い、
今で言うと30%から 40% ぐらいはインバウンドの方たちに来ていただいていて、残りは日本人っていう形ですね、はい、
ある程度じゃあその当初の狙い通りのターゲットの方々が来ていらっしゃる感じですか、
はい、もう当初はまさにコロナの真っ只中だったので
、ああそうか、
はい、2017年からこのプロジェクトを進めて2021年にまさかコロナのこんな状況になってると思わないじゃないですか。
ど真ん中ですもんね、はい、
そこでど真ん中の8月4日に開けまして、だから今とゼロですよね。
そうです、
はい、日本人向けっていう形に開けたんですけど、開けて1週間後に40年ぶりの集中豪雨に奈良江宿が襲われまして、
マジか。
でこの宿も床下浸水、床上に行かなくてよかったんですよ、床下浸水で、この街道が川になってたんですよ。
わあ、
増水してしまって、本当にもう、そうなりましたし、電車が通ってるんですが、うん、電車も崖崩れで埋まってしまって、線路が。なんで、お盆の一番その稼働が見込める時期で、うん、予約めちゃめちゃ入ってる時期が全キャンセルになって、まさかの被災地スタートっていう っていうのがありましたね。あれは辛かったですね。まあでもそれがあったおかげで、うん、まあ雨降って地固まるって言うじゃないですか、うん、雨降りすぎて地固まるって言ってるんですけど、うちのスタッフが総出で町の復旧のお手伝いしたんですよね。で、やっぱ高齢化進んでる中でうちの人みんな若いんで、でそれで手伝って、ですごい助かったっ ていうふうに言っていただいて、この町との距離、うん、一気にその災害があって、まあ、共に乗り越えたっていう形になったんで、まあ、そこは当時はマジかと思ってましたけど、今思うと、まあ、あれがあったからすごい今町の方々ともいい関係でやれてるのかなっていうのは思いますね、
うん、そうかそうか、はい、町の人みんながウェルカムじゃなかったんですね
最初は。そうですね、うん、最初はあのそういう企業が入ってくるっていうのが初めてだったんで、町としてはもう大丈夫かなみたいな感じになるので、あの最初はみんな住民説明会とか行わせていただいても反対意見があったりとか、うん、まあ、そういう状況ではありましたね、
うん、いやでも今さ災害の話したじゃないですか。で、キャンセルなったって。ここに足を踏み入れてわかるけど、どんだけお金かけて、この白習いを作ってるかっていうのがわかるんですよ。その投資したお金が頭にのしかかりませんでしたか。
まあ、そうですね。でもどちらかというと、なんですか、良かったっていう方が強かった、それ何が良かったかというと、雨は全く止まなくて、全く止まなくて床上行っちゃうなと思ったんですよ、
うんうん、
でやっぱその時はさすがにあの東日本大震災の水害、まあ、津波の時よぎりましたし、えまたみたいな形になったんですけど、これが止んでくれて床下で済んだっていうので、
うん、
どっちかというともう良かったっていう、
ほっとしたみたいな、
もう人の被害もなかったし、まあ、それだけで良かったっていう、どちらかというとその前向きな感じではありましたね、
うんうんうん、
はい、
この捉え方めっちゃ大事ですよね。
そう。
もう出鼻ある意味くじかれる出来事が、はい、いやいや、はい、最悪を知ってるから、
はい、
だから全然良かったって捉えられるから、はいはい、なんかポジティブに、はい、皆さんとつながれたとか、そう
ですかね、
そういうポイントが出てくるというか、
はい、
探せる、はい、こう悲観に入っちゃうと絶対そのポジティブなこと出てこないなと思ったので、うん、なんかそれも鈴木さんらしさだなって、
うん、この白習いのね、
はい、
このお部屋の元々が何で、
はいはい、
でそれをどういうふうにリニューアルしていったのかっていうことをちょっと教えてもらってますか。
はい、元々は杉の森酒造っていうあの酒蔵ですね。で酒蔵が私が出会った時にはもう閉まって5、6年経ってたんですかね。でも町のシンボルなんですよね。町のど真ん中にあって、町の中でも一番いい建物でもあって、でそれが閉まっていて、でもしそれをやらせていただく白みたいなものをやるんだったらここでやらせていただきたいなと思ってこのオーナーさんと話をしたっていうのがきっかけですね。
うん、とにかくもう敷地面積すごく広くって、
はい、
酒蔵なんで母屋はあるし、
はい、
蔵はあるし、
うん、
それこそ酒造りの場所はあるし、うん、それが全てお部屋に変わってるんですよ、
はい、
これを本当に来て見てもらいたい、住んでもらいたい、
うん、
なんかね滞在しているって感覚じゃなくってもう住むっていう感覚になるんですよ。
そうそうそうそう、
部屋に入ると。
そう。
ね。
ただいまって感じですよね。
そう。
そう。
建てて3年ぐらい経つんですよね。
はい。はい、
にもかかわらず、
はい、
使っている木の匂いとかがまだまだ香ってくるんですよね。うん、これも驚き。
なんか新しいけど懐かしいみたいな、うん、新鮮な感覚です。うん、
16部屋でしょ、
うん、
?3 ヶ月に一遍来るとして、4年かけて全
開
したいもん、
ね、全然違うだろうな体験が。
これ鈴木さんどうですか、
はい、
まあ、ある程度順調に来てる感じですか、
はい、
まあ、最初はもちろん赤字から始まったと思うんですけれども、
はい、
経営的には。
そうですね、今で言うとすごくお客さんも増えて、うん、秋口があの一番ピークになるんですが、ほぼ満室が続くような、うん、形で、今この冬は少し落ち着くんですが、あのいい状況まで来てますね。あのこの白っていうその、まあ、宿のやっぱコンセプトって言いますか、そこにやっぱり共感をして来ていただける方が多いかなというふうに思ってます、
うん、ホームページ見て素敵なホームページじゃないですか。で宿泊費を見るとちょっとおって二の足を踏む金額が書いてあるんだけど、ここに来るとマジまた来たくなる、
うん、
本当にね、あの来た方がいいね。僕は今度家族と来ますね、間違いなく。
ありがとうございます。
なんか
お子さんダメなんですよね。
あ、子供大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、
はい、
そうなんですね、
はい、子供大丈夫で、 小学生以上であればそれと本館でご飯も食べれますし、小学生以下でもあのベビーシッターさんをお部屋に呼んで、でその間に例えば夫婦だけでフルコースを食べて、で帰ってくる時には子供は寝てるっていう、そういうこともできます。
それ使いたいそれいいですね。
うちの子供も4歳なんで、うちは来る時はそういう風にして、はい、あのやってますね。
最高。
じゃあ最後にですね、
はい、
2つあって、はい、1つがこの略習いの、まあ、今後の展望みたいなこと、うん、あるいはもしかしたらその47プランニングとしての今後の展望をお聞きしたいのと、
はい、
この番組はですね、
はい、
リスナーさんに問いを残すっていうことをやってる、
はい、
なんで鈴木さんのこのポッドキャストを聞いてくださったリスナーさんに、
はい、
鈴木さんがどんな問いを残したいか、
はい、
この2つをちょっと最後締めでお願いしたいなと思うんですけど。
はい、わかりました。まず最初に関しては、自分がその地域活性15年ですかね、あの丸15年になるんですが、やってきて、自分にしかできないことっていうのは、この白なんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。
はい、
で、それは宿をやりたくてやってるんじゃなくて、地域を良くする機能として、ハウとして、今、白っていうものをやらせていただいて、それは、地域の宝物をお預かりして、で、それを、価値が分かってくれるお客様に最高の状態でプレゼンテーションして、でファンになっていただくと、
うん、
でそうするとそこの来ていただいたお客様が地域のファンになると、そうすると地域のお金が落ちるんですよね。なのでこの地産地消地益、そしてあの白っていうのが100の物語で地域とまっすぐつながるっていうのをコンセプトにしてるんで、そこでその100本つながればつながるだけそこの地域との濃いつながりになっていくと。でこれを作るのはものすごい泥臭いんですよ、
うん、
ただこれはあのもしかしたら我々じゃないとできない、いろんなプランニングじゃないとできないんじゃないかと思ってるんで、この白習いをさらに良くしていくっていうのはもちろんなんですが、まあ、この白っていうものをあの全国にあの増やしていくっていうことをいろんなプランしてやっていきたいと思ってるのが、まあ、最初の質問なんですが、問いを残すっていうところでまあ難しいんですけど、あのやっぱり自分は自分の使命っていうもの、命を使うって書いた使命だった時に、やっぱりこう日本を良くしたいなっていうふうに思ってるんですよね。でこれだけいろんなものがある、チャンスがあるっていうのは、自分たち世代がただ単に今まで頑張ってきてくれた先人たちの恩恵を受けてるだけだと僕は思っていて、でそれを文字通り使わせてもらってるんですね。なので消費しちゃってるんですよ、自分が思うには。消費しちゃってるのを、これを次の世代に引き継いだときに、なんか日本って貧しいよねとかチャンスないよねっていうふうにならないようにしたいと、うん、なので我々責務の、責任として、我々世代ですね、だから今いる0歳が100歳かもしれないですし、その世代をどこに区切るかってあるんですが、責務としてこう1ミリでもこの国力が下がってるのを上げて自分は死にたいと思ってるんですよね、
うん、
なのでその国力を上げるために皆さん一人一人ができるものは何ですかっていう、誰かが良くするのではなくて自分の国なんで、自分が国に対してできることは何なのかっていうのを、まあ、考えていただけると嬉しいなと思います。
ありがとうございます、
はい、
なんか一番大きなテーマの問いじゃないですか、うん、これまでで、うん、国ですよ。
でもなんかそれを考えるってすごい大事だなと思って、うん、ただ生きちゃうじゃないですか、
そう、ね、
やりたいことだけで、その国、先人からいただいたバトンを未来につなぐための大きな重要な問いですね。
はい、これからね、
はい、
略習いを、
はい、
エスミンは
堪能します、ね、今から
堪能します。今回のゲストは47プランニング代表の鈴木健二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、白習いどうですか、来て。
いや、もうなんか私古民家を借りて、
うん、
オーベルージュやってみたかったので、こういうことかと思って、ね、でもめっちゃ大変めっちゃ大変だと。いや、鈴木さんすごい爽やかに、うん、いやもう今思えば良かったですって全てのことを肯定されてましたけど、
古民家って寒いイメージあるじゃないですか。
あ、そうですね。
ここ全然寒くないんですけど、そう、床暖入ってるんですよ。
全部床暖
入ってるんですよ。 さっき案内してもらった時に、うん、ぶっちゃけどれぐらい買ったんですかって聞いたら、うんうん、壺200万ぐらいかかりました。
壺にだってすごい
すごい壺、そうですよ、
すごいですよね、うん、だって母屋もあるし、うん、蔵もあるし、
蔵もあるし、だってその俺ん家より広いもんこの部屋が、
この部屋がね、
この部屋が俺ん家より広いもん。
いや、え、だってこれな何部屋、3部屋、
3部屋あります
に露天風呂でしょ。
はい、
すごい
広いもん。
そう、これだけで家なんですか。
家ですよ、
やっぱり
家なんです、暮らせます、
うん、それこそ私星の屋軽井沢に行った時もわーって思ったんですよ、感動するわーって思ったんですけど、あのそれよりも一部屋ずつ全部違うし、うん、でもそれぞれに何て言うんだろう、温かさ、
そう、
温かさがありますよね。
そうなの
この不思議な感じが、
そう、
何とも言えない温かさがあって、
一つの場合イカさんの物理的な温かさもちろんあるんだけどやっぱその入った時の木のぬくもりと、うん、あとはちょっと暖色系の光にしてるってことと、うん、鈴木さんのさ人柄も
ある
よね。
ある、あときっとここの奈良井宿っていう場所自体も愛された場所だったり、
そうだ ね、
ここ蔵だったからこそ、まあすごい多分ね、その一番多かった時はいろんな職人さんもいらっしゃったのかなって、
うん、
その感じが残ってるのがなんかすごいあったかさを感じるの、全部に。
だって周りさまだ雪残ってるし、うんうん、気温ももうそろそろ0度に
超寒いですよね、はい、
外行くんですがあったかさしか感じない、
うん、なんかぬくもりって感じですよね。もうなんか全部がはぁって入った瞬間に本当にフロント、
うん、
フロントもなんかこうやっぱ酒蔵のあのガラガラっていうガラス扉っていうのかな、
うん、
で入ったらすぐフロントがあって、そこからもうぬくもりを感じますもん
ね、
まあ、スタッフさんもそうだしね、
ちょっと晩ご飯楽しみだね。
どうも本当皆さん、あ今日ね8人ぐらいいらっしゃってるんですよね、
う
ん、
そうですそうですそうです、
そうそう、だからすごい楽しみ、
皆さん個性的な方々ばかりですし、
なんかすごい、はい、なんかもう一人見ただけで個性的だわみたいな方々、
それ思われてる、
思われてるかな、私た
ちお互いも思われてる、
そっかそっか、わーキャラ強いみたいな、そう、ね、そう、
じゃあちょっと晩ご飯まで1時間ありますんで、
はい、
ちょっと奈良井宿散歩してみましょうか。
そうですねそうですね、はい、で奈良井宿についてもちょっと話しましょうか。
そうだ、
せっかくだから、
はい、
うん、はい、ありがとうございます。
ではありがとうございます。